ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
花咲美穂の
シーサイドゾンビ、シーサイドゾンビ始まりました。ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
花咲美穂がお届けします。
いやいや、どうですか、ちゃんはまさん先輩。
あのですね、今日鹿児島に住んでいる父から電話がありまして、
はいはいはい、
なんだろうと思って出てみたら、夏用の、カーディガン買って送ってほしいって言われて、
ほうほうほうほうほうほう、
え、そもそもあれカーディガン今日タブさん、それは何ですか。
これカーディガンですよ。
え、夏用のカーディガンって何と思って、
あのちょっと薄めの、やっぱほら冷房きついじゃないですか、どこ行っても
待って、もう そう言ってました。
そうでしょ、
それ
でねあれ、これちゃんはまさん先輩に喋ったかどうか分かんないけど、まあその話の流れでいくと、俺おしゃれなパンツいっぱい持ってるんですよ。
パンツって
下着のパンツ、それもお客さんとかからいただいたりとか、いろんな方からいただいたりとか、まあ自分でもあいいなと思って、でも俺おしゃれなパンツ履けないんですよ。
なんで、え、どうしてですか。
なぜかというと、これまあお父さんの話に通じると思うんですけれども、おしゃれなパンツってローライズが多いんですよ。ローライズっていうのはそのちょっとこう丈が
股
髪が浅いやつですね、そうするとお腹冷えるんですよ
ほう、
ね、
ええ、
で俺は絶対こうシャツインなわけ。
え、
寝巻きと、あの寝巻きとかも、そのまあ大体下に、まあ、カーディガン羽織る、羽織るじゃな、その下のシャツは僕インなんですよ。イン派なんです、なぜかってお腹が弱いから。だから結構ね、その寒さに弱い男子増えてると思うんですよ
はい、すごいすごい語りますね。
だから、お父さんもそういうことなんじゃないかなと。
いや本当にあながち間違いじゃなくて、T シャツで太陽に行ったら寒かったっていう理由で、太陽わかります、スーパー
太陽わかりますよ。太陽太陽タンタンタンのですね、
太陽ですよね、はい、そう、やっぱあの鮮魚コーナーとかお肉のコーナーとか、めちゃめちゃ冷房が強くって、まあ、商品用のですけどね、それに耐えられないっていうことで夏用のカーディガン東京で買って送ってって話だったんですよ。
それいいじゃないですか。それはもうちょっと洒落た、物を送るといいんじゃないですか。ちょっと薄い、このやっぱ二の腕ってすごい冷えません？
わかんないです。
わかんない。あ、でもさ、女子の人って、女子って
なんでしょう、
そのおへそを出したりするじゃないですか、それこそローライズのジーパンとか、股髪の浅い、お腹冷えないのかなっていつも思うんだけど、
やっぱおしゃれは我慢ですから、気合いでそこは乗り切ってんのかな。
それやっぱ我慢してんのかないや、その思うんですよ、俺もやっぱ20代の頃はやっぱおしゃれしてローライズのパンツも履いてましたし、ローライズのジーパンも履いてました、でもね30代超えるとやっぱこうなんつうんだろう、このズボンのベルトじゃないこうゴムとかになってくんだよね、こうすぐ落ち出られるみたいなな
んか土曜の夕方なのになんでそんな話するんですか。
そうだね、ちょっと自由臭かったでもさ、今そのくしくもファッション界このそのスウェットブームというか、その、
あー、そうですよね、パンツ多いですよね。そうそうそう、スウェットの
だから履き心地のいい、その動きやすい、だから時代がやっと俺に追いついてきたなと俺は思ってるんです。
タブ兄さんに。
そうなんですよ。
じゃあ一個聞いていいですか。
はい。
シャツとかは、パンティーにはインしないですよね。
あ、しますよ。
え？
パンティーって言うとパンツね。
パンティーですよ。下着にするってことですか。
あの寝るときは絶対そう。
嘘。
風が入ってくんじゃん。
わかんないです。上げていきましょう。
上げていこう。ね。
空気だけでも。
そうだよ。
我々。
ゲスゾンビ。
シーサイドゾンビ、 さて今週のゲストゾンビはこの方お迎えしております。グラフィックアーティスト、アートディレクターのヨシロットンさんです。
あ、こんばんは。
こんばんは。
いや、ちゃんはまさん先輩にちょっとリスナーに分かりやすく紹介してください。
はい、いきますよ、はい、皆さん、
うん、
鹿児島県鹿屋市出身の33歳
ほうほう、
グラフィックアーティストで、うん、アートディレクターのヨシロットンさんなんですが、うん、東京を拠点にしながら世界中にクライアントを持ち、うん、ニューヨークエースホテルの内装や、うん、スティービーワンダーをはじめ国内外の数多くのミュージシャン、うん、そしてブランド企業へのデザイン提供、うん、コラボアイテムを制作しております、はい、さらに2013年ガスブック社より自身の作品集を発売、
うん、
2014年から15年は、うん、メルセデスベンツファッションウィーク東京のキービジュアルを担当し、うん、その後ベルリン、ロンドンで作品を発表するなど、
うん、
もう勢いに乗っておりますよ。
すごいね、このアーティスト見ると、うん、スティービーワンダーとか入ってんだよ、うん、すごくね。もうミヤビ、エムフロー、すごい ね、そうそうたるメンツですよ。スティービーワンダー、これ CD のジャケットですか。
はい、スティービーワンダーは日本企画なんですけど世界発売をしたあの CD がありまして、それのジャケットスペシャル版みたいな感じで、
すごい、
ね、
カノヤからスティービーワンダーです。
一体どういう、ね、経緯でそのようになったのかを
知りたい、
うん、
いやちょっと待って、知りたいけど、はい、もう深く掘り下げていきましょうよ、うん、まずさ、うん、どうして、うん、どうして、うん、このグラフィックアーティストの道に進んでいったのかっていうのを最初からもう話してください。
はい、まあ、そもそもっていうと、もう本当のルーツは本当に鹿児島の地元鹿屋市にあって、僕、まあ、子供の頃から音楽とかファッションとか、うんうん、アートとかそういうのがすごい好きだったんですけど、うん、高校生の時にもう部活もやらず、うん、学校帰って、うん、学校から帰ってきて友達とワイワイ遊びながら、うん、まあ、スケボーをやったり、うん、その、まあ、音楽聴いてみんなで騒いだりとか、
うん、
まあ、結構自由な毎日を過ごしてた中で、うん、そのまあスケボーがすごいその毎日やってたんで、そこのデッキに描かれてる絵っていうのでまずグラフィックっていう存在を知るんですよ、
うん、
でかつその時すごいストリートブランドとかがこうすごい流行ってたっていうか、はい、それで T シャツのプリントされてるデザインもグラフィックデザインって言ったり、あと自分は CD を買う時に結構視聴もできないジャケ買いでもかっこいいなと思って買って失敗したり最高だったりっていう経験もあるんですけど、まあ